You're tuned in to Tori Taro Radio. Markets, machines, and midnight thoughts. Tori Taro Radio.
おはようございます。2026年6月30日火曜日のファイナンス朝刊です。吉田です。本日も鳥太郎さんが注目した最新の経済トピックを須走さんと一緒にお届けします。須走さん、よろしくお願いします。
おはようございます。須走です。今日はネット銀行の新しい動きやインバウンド、株主還元など盛りだくさんの内容ですね。吉田さん、早速最初の話題からいきましょう。
はい、まずは銀行業界の大きなニュースからです。イオン銀行、ペイペイ銀行、au 自分銀行、そして SBI 新生銀行のネット銀行志向が住宅ローンの不正利用を防ぐための情報交換協定を昨日6月29日に締結しました。
これはかなり踏み込んだ対策ですね。これまでは各銀行が個別に不正と戦ってきましたが、これからは悪質な不動産業者の情報を銀行の垣根を越えて共有することになります。
具体的にはどのような不正が起きているのでしょうか。居住目的と偽って投資用物件を購入したり、物件価格を水増ししたり、あるいは収入資料を改ざんするといった手口が確認されているようです。しかも不動産会社が主導するケースも多いとのことです。
そうなんです。ネット銀行は非対面で審査が完結するのが強みですが、そこを突かれるリスクもありました。月1回程度の定期的な情報交換に加え、緊急時は即座に共有する体制を整えるそうです。顧客の個人情報は含まない形での連携ですね。
イオン銀行が旗振り役となって証券の異なる思考をまとめた形ですね。今後は他の金融機関の参加も促す方針だそうです。須走さん、これは住宅ローンの審査全体に影響しそうですね。
審査が一段と引き締まるフェーズに入ったと言えるでしょう。健全な利用者が不利益を被らないためにも、こうした業界ぐるみの自浄作用は非常に重要になってきます。
続いてはフィンテックの話題です。キャッシュレス決済大手のペイペイが訪日客の出身国や地域の約8割をカバーする決済アプリモンを構築したと発表しました。ベトナムの決済サービスなどにも新たに対応したとのことです。
ペイペイの勢いが止まりませんね。アリペイプラスを経由することで、訪日客は自国で使い慣れたアプリをそのまま使って日本国内のペイペイ加盟店で支払いができます。これは観光客にとって非常に便利です。
ベトナムなど急成長している地域への対応はインバウンド戦略としても大きな意味を持ちそうです。国内最大級の決済網がそのまま海外からの観光客の受け皿になっているわけですね。
吉田さん、インバウンド消費をいかに取り込むかは今の日本経済の鍵です。地方の小さな商店でもペイペイの QR コード一つで世界中の決済に対応できる、このインパクトは計り知れません。
さて、次は株主還元の話題に移りましょう。建設業の暁飯島工業、証券コード1997が大幅な増配を発表しました。期末配当に40円の特別配当を上乗せし、年間配当を1株あたり135円に引き上げる計画です。
135円というのはインパクトがありますね。前期の110円から大幅な積み増しです。工事の利益率が計画を上回ったことで、その分をしっかりと株主に還元する姿勢が見て取れます。
利益が出た分を貯め込むのではなく、配当として吐き出す形ですね。投資家にとっては非常にポジティブなニュースと言えそうです。須走さん、建設業界でのこうした還元姿勢はどう評価されますか。
最近は東証の要請もあり、資本効率を意識する企業が増えています。暁飯島工業のように業績連動でしっかりと還元を行う企業は、中長期的な投資家からも支持されやすいでしょうね。
最後はホテル業界の話題です。オリックスが新しいホテルブランドクロススイーツを立ち上げ、その第1号店となるクロススイーツ東京浅草を7月3日に開業します。本日より 予約受付が開始されました。
浅草という絶好のロケーションですね。ここは2022年に閉館したビアイン浅草を取得して改装した物件です。全78室で主に訪日客のグループや中長期滞在をターゲットにしています。
新築ではなく既存の建物を取得して再生させる手法ですね。建築費が高騰している今の状況では賢い戦略に見えます。オリックスは今後10年で1万室規模を目指しているそうですよ。
まさに買って育てる拡大戦略ですね。オリックスの宿泊事業は現在6ブランド15施設まで広がっています。中長期滞在型は需要が伸びていますから今後の展開も楽しみです。吉田さん、
本日は住宅ローンの不正対策からPayPayの海外連携、増配ニュース、そして新しいホテルブランドまで幅広くお伝えしました。須走さん、今日の内容を振り返っていかがでしたか？
どのニュースも今の日本の経済状況をよく反映していましたね。特にネット銀行の連携は金融インフラとしての信頼性を高める重要な一歩だと感じました。明日からの動きにも注目したいです。
ありがとうございます。それでは今朝のファイナンス朝刊はここまでです。皆様今日も一日お気をつけて、さようなら。